説教いただきます。今日私どもに与えられました、御言葉は旧約と新約ともにイチジクという果物が取り上げられております。旧約ではバビロン捕囚との関係で、良いイチジク、それは国に残っている人たちではなく、バビロンに連行された人たちのことを指しております。それで悪いイチジクは国に残った人たちを表しているんですね。で、結局このイスラエルの国は二つに分裂して、そして北は滅んでしまっていて、南ユダという国が後に滅びることになるわけですけれども、そのことがやはり神様に不従順であったということがその理由になっております。これが旧約聖書のエレミアのちょっと長い箇所でしたけれども、読んでいただいたところに書いてある事柄です。新約聖書のルカによる福音書、これはイエス様の例え話でございますけれども、この例え話では実のならないイチジクというのがこのテーマになっております。この2つ、旧約も新約もともにですね、結局この悔い改めとか、あるいはこの不従順、神様に不従順であったということが大きなテーマになっていますけれども、実はこの問題というのは聖書全体のテーマでもあるんですね。聖書全体がやはりこの悔い改めっていうことは大きなテーマとして取り上げられているわけであります。このことについて今日はイエス様がルカによる福音書において語っている例え話を中心に取り上げたいというふうに思っております。実がつかない、実がならないこのイチジクの例え話ですけれども、イチジクという果物はブドウとか、あるいはこのオリーブという果物、そういうこの小さな実でありますけれども、はイスラエルにとっては非常に親しまれているものの一つです。ですからこのイチジクについては聖書の中にたびたび出てまいります。創世記に真っ先に出てくる果物もやはりイチジクでした。イチジクの葉のことが創世記の3章7節に出ております。アダムが裸体、裸であったことを知ってでですね、そしてその実を隠したというのがイチジクの葉の 派であったということが記されております。新約聖書にもこの一軸についてはたくさん出てきているものですけれども、イエス様が十字架におかかりになる前に、実のならない一軸を叱ったらその木が枯れたというふうに書かれているのがこの新約聖書には出ております。イチジクというのはだいたい紀元前2000年頃から栽培されたものだと言われております。これは葉が大きいものですから、日照りの強いイスラエルの人たちにとっては大変重宝したものであったようです。どの家にでもだいたい 1、2 本は植えられていた。庭先だとか畑の隅に植えられていたというふうに言われております。この教会でもちょうどこの後ろ側になるでしょうか、イチジクの木が1本植えられておりますね。1本でしたか2本でしたかちょっと分かりませんけども、何回かイチジクの実をいただいたことがあります。バラバラにこう熟するんですね。いっぺんにバッとこう熟すんじゃなくて、ところどころの実が熟するということで、まあ、大変私は好きな果物の一つなんですけども、香川豊彦先生はこの教会には果物を植えるようにということを奨励しておられたということを聞いたことがあります。まあ、柿であるとかあるいはくるみなんかがよく植えられているのを見ることがありますけども、そんなふうにして教会には果物があれば、牧師さんたちがこの何か困った時にはその果物を食べればいいとお考えになっておられたようです。しかしイチジクの実はただ大きなこう農園にイチジクの木だけが植えられているっていうことはめったになかったんですね。大体は畑の隅っこに植えられていたというのが普通であったようです。私も戦争後には特に食料がない時なんかはこのイチジクの実をむさぼった覚えがあります。さてルカによる福音書にだけ記されております例え話ですけども、今日読んでいただいたのはそのルカにだけある例え話のことでございます。前置きもなくこの例え話はこんなふうに始まっております。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかったというふうに切り出されております。日本では桃栗3年柿8年なんていうふうに言われて、実がつくのがだいたいそれくらいの目安で、なるものだというふうに考えられております。イチジクは一体どれくらいの年数が経てばこう実がなって、そしてこの食べられるようになるかっていうこと、これは定かではありませんけども、 ただあの旧約聖書にはレビ記にちゃんとその規定があるんですね。そして、大体この、5年目ぐらいから食べてもいいというふうに書かれております。レビ記にはそんなに果物の食べる時期までこうちゃんと規定されているっていうことちょっと驚きですよね。そんなことがこの聖書の中には書かれております。まあですからレビ記では3年ぐらいから実がなっても5年経たないと食べちゃいけないというふうに書かれておりますので、私も今回これを改めて読んでですね、あそうだったのかと思って読んだことでございます。ですからこのブドウ園の主人はまあきっと待ち遠しかったんでしょうね。3年間ぐらい経ってブドウ園に来て、そしてこの特にこのイチジクの木を見てですね、実がなってるかどうかっていうことを多分楽しみにしていたかもしれません。なっていない、実がなっていないという現実をそこで知るわけですね。ですからこのブドウ園の主人は切り倒せと、土地を塞いでおくのはもったいない、まあきっと忍耐し待ち遠しかったという様子がこの言葉の中に、読み取ることができるかもしれません。まあ私たちも日常生活の中でこんな思いを持つことありますよね。本当にこう忍耐していること、そういうことがしばしば私たちにもあります。最近のこういろんな事件を見てみますと、本当に我慢の限度を超えてですね、大きな事件を起こしたり、あるいはこう、本当にこう、痛ましい事故や事件というものが最近なんか多いように思えて、毎日そんなニュースを私どもは聞くことになっているわけですけれども、まあ本当にこう自分のわがままからそういう事故を事件を起こしてしまうということもしばしばあるわけです。園庭はそんな状況の中で、それでもですね、この園庭はこの主人に懇願するんですね。今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれませんというふうにこの言っているんですね。まあですからこの園庭にとっては、今年もならなかったけども、もう一回この肥やしをやってみよう、そうすれば来年はなるかもしれないという期待を持ってこの木の世話をしていたのかもしれません。ところがこの例え話はここでプツッと切れてるんです。結論がないんですね。この後どうなったのか、全くなくてですね、本当にこのところで、この園庭が肥料をやってみますといったところで終わりになってるんです。その後どうなったのか、実がついたのかつかなかったのか、それもはっきりいたしません。実はこのイエス様はあまり結論に興味がないというか、 その結論に重点を置いてないということが分かります。ですから、この例え話は一体何をイエス様はおっしゃろうとしたんだろうかということを私どもに抱かせるものになっているわけです。肥料を施してそれだけこう耕してですね、そしてこの実がなるようにというそういうこの園庭のこう執着といいましょうか、この実がならないブドウの、ごめんなさい、イチジクの木を何とかしたいという、 こう非常に愛着をそこに感じさせるものになっています。それに加えてこの例え話には前置きがないですね。まあ、普通はだいたいこの、こんな理由があるからこの例え話をするというふうな前置きがあるんですけれども、この例え話は先ほど読みましたように非常にこの、その前置きをなしにですね、話されているんですね。ある詩人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、それを見に来たら実がなってない、そういう始まりであるわけです。実はこの例え話の前に、2つの事件が書かれております。それが13章の初め一節からなんですね。その13章の一節から読みますと、今日は読んでいただかなかったんですけども、2つの事件が出ております。第一の事件はポンテオ・ピラトの野蛮な振る舞いであります。多分住越の祭りでのことだと思われますけれども、ガリラヤから巡礼者たちが来て、そしてこの儀式をしている最中にピラトの手の者が襲いかかって殺害し、そしてこの血をですね、死んだ人の血を動物犠牲の血に混ぜてしまうという、こういうこのことが起こりました。まあいわば生産式のブドウ酒の中にそういうこの殺害した人の血を混ぜたっていうふうな、まあ、そういうふうな出来事であったというふうに言えるかもしれません。しかしこれはユダヤ人にとってはもう本当に許せない出来事であったわけです。でこの事件をきっかけにして、まあ、ユダヤ人の反感を買ってですね、後に紀元70年に結局、まあ、反乱が起こってしまうという事態になっていくわけです。でそれは当時熱心党という、まあ、イエス様のお弟子さんの中にもその熱心党の人がいたというふうに書かれておりますけれども、そういう、まあ、ある意味ではユダヤ教の中にある非常に熱心な人たちの暴動へと向かうことを阻止する意味があったのではないかと思われます。これはこの多分そういうふうな背景があったのではないかというふうに思われますけれども、このことにはどうもファリサイ派の人たちも関係していたと思われます。 まあ、人間の事柄に あり方に関わることでありますので、当然そのことについてファリサイ派もですね、このことについては思いを強くしていたのではないかというふうに思うんですけども、でこういうこの当事者だけじゃなくて、全てのものがこの事件には何らかの思いを持っていたというふうに思われるわけですけれども、この事件に対してイエス様がおっしゃった言葉、これが記されております。これはある一部の人たちの問題ではないということがイエス様のおっしゃりたいことであったようです。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるというふうに書かれておりますので、多分これは一部の人たちのことではない、誰もがみんな悔い改めなければならないのだというのがイエス様のお言葉として書かれているわけですね。これが第一の事件ということになるわけです。まあ、悔い改めっていうことは自分を中心に生きていることから神様に向かって、生きる方向転換を表しているわけですから、これは多分一部の人の問題ではなく、もちろん全ての人たちが当然そのことについての思いを持たなければならないというのがイエス様の言葉であったと思うんですね。全ての人が悔い改めなければならないということです。第二の事件はシロアムの塔が倒れ18人が死んだという事件ですね。このことについてはこの、まあ、はっきりここだけにしか出てない記事でありますので、はっきりしたことは言われて、分かりませんけども、多分この事件はかなり噂になっていたというふうに考えられます。まあ、18人の人がシロアムの塔が倒れることによって死んだということですから、まあこれは今日でも私たちも経験しておりますけども、昨年もここ数年ですね、地震が起こったり、あるいは台風が起こったり、あるいは大雨大火事大雪などの災害が起こっておりますので、私たちも経験していることですけども、まあ、数はもちろん違いますけども、まあ、地震では何万人という人が亡くなったり、行方不明になっている人なんかが出ているわけですので、私たちもこういう、まあ、ことについてはこう非常にこう毎日、そのことを聞いて本当に痛みを覚えているわけでありますけども、しかしこれは当時このイスラエルの人たちにとっては、まあユダヤ人たちにとってはですね、こういう災害は罪の結果だっていうふうに思われていたわけです。因果応報、そういうふうに何か罪が あったのでそういうことが起こって死んじゃったんだっていうふうに言われていた時代 でありますから、多分そういうことがこう大きな話題になっていたというふうに思うんですけど、しかしこれはイエス様は全ての人がやはりその悔い改めに値するんだっていうふうに考えておられたわけであります。 でこの2つの事件がそれに続くイエス様の例え話の前置きになっているというふうに考えることができるわけです。だから今日身のならないジークの例え話というのはこの2つの事件が一つの、全文になって、そしてこの例え話がイエス様によって語られている。ですから唐突なお話ではなくてですね、やはりイエス様の中にはそういうこの悔い改めということが大きな、テーマとして、あった。その上で今日のお話がなされているというふうに考えることができます。もう一度例え話に戻ってみましょう。これは短い例え話ですね。主人と園丁の一回ずつの言葉で綴られているだけです。前半では3年間も実のならないイチジクを切り倒せっていう、このブドウ園の主人の厳しい言葉がかけられるわけですね。で後半は園丁があと1年猶予くださいと、肥料をやって何とかしたいという提案がなされている。たったその主人と園丁の一言ずつが綴られているだけの例え話になっています。ここで注目したいのはこの園丁の執着と申しましょうか、この実のならないイチジクの木に対する愛着ですね。これはある意味では異常とも思えるほどの愛着だと言っていいかもしれません。でこれはまさにこのイエス様の姿であるわけですね。イエス様はまさにこの一人一人の人間をどこまでも忍耐し悔い改めを待っている、悔い改めるのをこう忍耐を持って待ち続けているイエス様の姿とこれは重なってくると言っていいのではないでしょうか。イエス様のこのある意味では異常とも思えるほどの執着を通してですね、イエス様が無条件の愛をここにお示しになっているというふうに言っていいのではないかと思います。で結局イエス様はこのあと十字架におかかりになるという形でその神様の裁きを自分で背負うという形で、この続いていくわけですけれども、イスラエルの滅亡ではなくてご自分の命をこの十字架にかけられるという形でこの責めを自分で負われた、そのことがこの私たち聞かされることになるわけです。神の裁きが神の愛によって貫かれたと言ってもいいでしょう。神の義が愛によって実現し、神の愛が義を実現したというふうな言い方もできるかもしれません。これこそ十字架の出来事であるわけですね。まさにこれは一人一人を探し求め、一人一人に寄り添い声をかけてくださるイエス様のお姿そのものをこの示している例え話だというふうに言うことができると思います。 神様は本当にこの私たちのそのような姿、悔い改めない、なかなかこう悔い改めないこの私ども一人一人をとことんこの追いかけて、そして寄り添って、そしてこの愛を注ぐことをしてくださる方、そしてこの立ち返ることを待っておられる方、それがこの例え話の大きなテーマとして私どもに語りかけてくるわけです。私たちはそういう意味でこの本当にこう自分が謙虚になって、そしてこの神様の前に自分を本当にこの虚しくすること、それが私たちの在り方として、ここで私に問いかけられているのではないかというふうに思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日あなたはまたイエス様の例え話を通して神様の深い愛と忍耐とお示しになりました。私たちは頑固で、そして自分に執着してしまうものでございますけれども、どうぞあなたへと心を向け歩むものとさせてくださいますようにお願いをいたします。あなたはどんな時にも私たちを憐れみ、寄り添い、そして許してくださる方であることを思います。どうぞあなたの深い憐れみの中に私たちが生かされていることを深く感謝をするものでございます。どうぞ一人一人の歩みの中にいつもはあなたが伴いたも、私たちと共に伴走してくださる方として、私たちはイエス様に従っていくものとさせてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。